デスラジオ、1月31日。今回はですね、話題の事件っていうのがちょっと今連続して起こってて、考えちゃうんですけど、何をチョイスするか。今回は、指名手配犯ですね。全国の交番に貼られていた、この人を見たら110番という、皆さんも見たことのある顔、昔から貼られてた顔の、この霧島聡事件というか、自称霧島聡の告白事件ですかね。こちらを紹介したいと思います。まず2024年の1月25日に、この指名手配犯の霧島聡と見られる男が入院している旨の情報提供が警視庁になされた。ということですね。そして警視庁の公安部による男の特定作業が開始されたと。そして翌日男が神奈川県鎌倉市の病院に偽名で入院しているところを警視庁公安部によってその身柄を確保された。まあ確保って言っても末期がんだから動けないですよね。男はすでに事情聴取に対して事件の関係者しか知り得ない当時の状況などについて話しており、こうした状況から警視庁公安部は男が霧島である可能性が高いとして DNA 型の鑑定を進められたと。男は内田博という偽名で入院しており、末期の胃がんを患っていて治療が行われていたが、25日までに自らが霧島であるという説明を始めたことから職員が通報した。最後は本名で迎えたいなどと話しているという。その後数日で危篤状態となった。まあどうなんですかね、緩和ケアかなんかをしようとしたんですかね。その後の捜査の結果、事件後の海外への渡航歴は確認されていないが、逃亡中は海外にも滞在していたことをほのめかしており、数十年前からは内田博という偽名を使って神奈川県藤沢市内の工務店で住み込みで働き、勤務先に近い古い木造2階建ての6畳の寮で一人暮らしをしていたことが判明した。寮なんだ、あれ。すごいですよね。あの映像で映ったのって、もうボロボロのあばら屋。まさにあばら屋じゃないですか。バラック小屋というかね、すごいところでしたよね。周囲には岡山県出身と話していた。免許証や保険証や金融機関の口座など身分証明するものは一切持っておらず、給料は現金で受け取っていたという。身元の確認が進められている最中の1月29日午前7時33分、男は入院先の病院で死亡が確認された。親族は遺体を引き取ることを拒否しており、警視庁は複数の親族から DNA 型の提供を受けて、今後男が霧島本人と特定された場合、被疑者死亡のまま書類送検する方針である。テレ朝ニュース内で当時の警視庁の鑑識官によると、霧島は東アジア反日武装戦線メンバーの一員として床下に穴を掘り爆弾製造をしていたものとみられる。犯行を隠すため用意周到で証拠を残さず、照合すればわかる指紋を一つも残さないということを彼らは知っていて徹底していた。50年にも及ぶ逃亡を続けられたのは証拠を残さない慎重な行動があったからではと分析していると話す。人柄、身長は160センチぐらいで強度の近視、足が細い、広島弁、顔にニキビの跡がある、唇が厚いなどの特徴を持つ。そして音楽好きで知られ、ジェームス・ブラウンやカルロス・サンタナを好み、月1回程度音楽好きが集まる藤沢市内のバーに顔を出していた。その時にうっちゃんとか呼ばれてたってことですね。で、この人が大々的にニュースになったわけじゃないですか。じゃあこの人一体何やってたのっていう。まあその仰々しいグループにいたっていうのはわかるじゃないですか。東アジア反日武装戦線ですよ。反日武装戦線ってのは日本を攻撃したくてしょうがないっていうメンバーなんですかね。ちょっと謎だなと思ってたんですけれども、この人は、が霧島聡だとするならば、霧島聡という人は1954年1月9日生まれ、1970年代の日本のアナーキズム系新左翼過激派である東アジア反日武装戦線のメンバー。 ドーハによる連続企業爆破事件の容疑者として全国に指名手配されているということなんですよね。東アジア反日武装戦線のサソリ班、なんかたくさん班がある、いくつかの班があったそうなんですけれども、サソリ班として参加し、連続企業爆破事件の複数のテロ事件に関与していたと。それで指名手配になった。連続企業爆破事件への関与というのは、1975年4月18日に東京の銀座の韓国産業経済研究所の入り口に手製の次元新幹付け爆弾を仕掛け、翌日に爆発させたと。これによってビルの一部が損壊した。警視庁は本事件を中央区内連続企業爆破事件とも呼んでいる。爆弾は同グループが出版したホロホロ時計、ハラハラ時計、ハラハラ時計ですね、失礼しました、ハラハラ時計に掲載したもので、同グループで薬剤師資格を持つ大道寺彩子が勤務先から横領した薬品などを使って製造したものが使われた。現在指名手配されている直接の容疑は、このオリエンタルメタル社関山圏爆破事件における爆発物取締り罰則違反であるが、それ以外でも共犯である黒川らの刑事裁判で鹿島建設爆破事件や、これはなんだ、狭間組爆破事件、一人が1年3ヶ月要する外傷、重傷を負ったと。そしてまた狭間組の京成戸川橋工事現場爆破事件に霧島が共謀実行で関与したことが認定されている。ほとんどの事件で霧島と行動を共にした黒川は無期懲役、宇賀神には懲役18年が確定している。この3人組で行動してたんですかね、どうなんですかね。そして、まあ今捕まった人たちの名前が出ましたが、1975年5月19日、東アジア反日武装戦線の主要メンバー7人が逮捕された。それを契機に逃亡。で、捕まった黒川が所持していた霧島の家の鍵から、まだ警察が把握していなかった霧島の存在が明らかとなり、霧島は警視庁公安部に爆発物取締り罰則違反で全国一斉指名手配された。東京都新宿歌舞伎町の大衆料理店で逃走直前までアルバイトをしていたとされるが、どこですかね。同年5月20日に渋谷区内の銀行で現金を下ろした後、同31日に広島県の実家に電話をかけ、岡山に女と3人でいる。金を準備してくれ。国外へ逃亡することも考えている。などと父親に伝えたのを最後に足取りが途絶えたと。岡山に3人でいて海外っていうことは、チェジュ島とか韓国系ですかね。に逃亡したのかもしれないですね。1989年と1990年、警視庁は過激派の爆弾犯、誘拐犯らの10人を指定の公開手配とした中の一人に霧島を挙げた。1987年だけで警視庁は霧島を含めた10名を掲載した手配チラシを700万枚印刷し、全国に配布した。半世紀近くも生死を含め行方がわからず、東アジア反日武装戦線のメンバーの中で一度も逮捕されていない唯一のメンバーであった。また東アジア反日武装戦線の中で前科がないただ一人の人物でもあったと。なかなかものすごいですよね。ずっと逃げまくっていた。そして日本に戻ってきて、偽名で神奈川県藤沢で働いていたというお話なんですけれども。まあ、50年間のかくれんぼを一人で続けるっていう、なかなか強烈ですよね。もうボロボロの、なんで取り壊さないんだろうっていうような、ボロボロの建物の中に一人でじっと住んで、土方をやって、土方なのかわかんないですけど、まあ、日払いだから土方ですよね、多分。日払いでもらえる仕事って現在そうそうないから、それをやるって、じっと過ごして死んでいく。70年代のソウルミュージックとかが好きで、それだけを聞いて過ごしているって、ちょっとまあドラマチックっちゃドラマチックですけど、 寂しい人生、まあ、わかんないですね。本人たちがどう思うかですからね、それは。何にも身分証明書は持ってないわけですから、何もできないんで、じっと朽ちるまで同じ仕事をし続けるっていう人。まあでもそういう人もまだ東京とか結構いたりしますよね。所在不明なんだけど、どっかからやって、ふらりとやってきて、酒を飲んで、自分のことは何にも言わないで、今の政治どうですかとかって聞いたりして、納得して帰るみたいな。その口角、唾を飛ばしみたいな。そういう感じで激論するようなことでもなく、もう落ち着いている。なんか左翼系の、いや、左翼系と言ったら語弊ありますね。政治バーに行った時に、その昔の学生運動の人たちが、今の思いを記した本みたいなのがあったんですよ。それをパラパラとめくっていたら、やっぱね、ちょっと反省の弁というか、今の若い子たちは革命を叫ばないみたいなことを書いてたんですよね。まあ、娯楽がたくさんあるから、そんなわけわかんない革命とかやってらんねえよっていうのもあるし、これはちょっと、私があんまりその学生運動とか左翼系の人たちと話してて、こいつらほんとくずいなとか思ったりする部分もあるんですけど、大体その女にモテない連中が女にモテるために、戦士だとかって言って、女を抱くためにやってる連中っていうのが多かったっていうのを後々聞いたわけですよ。そうじゃねえっていう人もいるかもしれないけど、聞いたことは事実です。だからそういうしょうもない奴らが政治、って言って、頭いいインテリ層を語って、ナンパする目的でやってたっていう感じは、印象はあります。だからオタクとかなんですよね。政治オタクとかそういう人たちが、承認欲求と、綺麗な女とかを、まあ宗教の勧誘のように引っ張るっていうことに喜びを見出してたのかなっていう。結局、この人、その時に投資として頑張ってた人は、みんなサラリーマンとか給料をもらうための仕事に就くわけなんで、意味ねえじゃんっていう部分はちょっとありますよね。戦士だったらどっか行って勝手にしなよっていう、淀河事件っていうのがありまして、まあ北朝鮮に行った田宮高丸でしたっけ？その辺の連中の東大生の軍団と、あとはもう最近日本に帰ってきて収監されて、刑務所が出てきた重信房子の連合赤軍ですよね。日本赤軍か。日本赤軍。そして、内毛羽でみんな殺し合いっていうか、リンチ殺人をした連合赤軍とかですよね。この辺のちょっと狂気を持った人というか、まあ誰でもそういうなる可能性あんだよって言うけど、まあそれは思想教育だからそうなるだろうって話で、なんでじゃあ逆にそんなことするんだよってやっぱ怒りありますよね。国家に対する、国を変えたいって言うんだったら、そんな、周りより俺たちは戦士だとか、わけわかんないこと言ってないで、政治家になるよって話しただけですからね。政治家になって政治を変えろよっていう。一般大衆がうんぬんとか、まあ当時だからですよね。昔だからっていうところはありますね。まあ、フランスとかだってね、学生運動めっちゃやって、今は政治で荒れてるって、まあちょっとこの間だったフランス人が言ってましたけど、フランスは今、コミュニスト、共産主義者と極右、ルペンの極右の人たちが、やっぱり大きな声を出してるところが強い。だからちょっとめんどくさいよっていうふうに言ってましたね。その人はまあ、アニオタで、日本語ベラベラでしたけど、もう日本語はアニメとゲームで学んだよとかって言って。だからもう楽しいことに人生を使うべきであって、そんなつまんないことギャーギャー言う必要はないし、金稼ぎってやっぱ能力だから、能力がない人を救うのは難しいよってやっぱドライに言ってましたね。能力がないっていうことは、だから続ける能力がないんですよね。よく才能の話をするんですけれども、何か才能とか、例えば音楽とか絵とか、まあビジネスでも何でもいいんですけれども、ひらめきの才能、こうやったら儲かるんじゃないかとか、こういうアイデアはどうかっていう才能はあると、と思うんですけど、そのひらめきの才能は多分誰でも持ってる気はするんですね。人類生まれてから。これはきっと持ってるんですよ。 だけれども、一番もう一個、その、もう一個重要な才能っていうのがあって、それは、それを続けられる才能なんですよね。継続できる才能っていうのを持ってるか持ってないかで、大きく能力が変わる。それを持ってる人はきっと幸せな人生を送れる。継続する。だから貧乏だろうが何だろうが、無意識に継続できるのであるならば、その趣味やスキルを勝手に磨けるっていう。継続する能力が、それが、まあ、わかんないですけど、遺伝なのか、親からもらった遺伝なのか、子供の頃の教育なのかはわからないです。続けることが楽しいんだよとか、まあ、多分、続けることが楽しいとか関係ないですからね。続けるっていうのは、勝手に続けるんで、やっぱ能力なのかなっていう気はしないでもないです。それと、あと、指導者がいて、それを強制的に続けさせるってやつですよね。バイオリンとかピアノとか、習い事を強制的にさせられて、上手くなっていくっていう。それがあって、まあ、お金がある家庭はそういう指導者をつけられるけど、お金がない家庭は指導者がつけられないから、その、外部から続けさせるが難しいので、自分の元々あった能力で続けられるかどうかだよっていう。いろんなものを好きになって、好きであるから継続するっていう能力が生まれてくるのかもしれないですけれども、それを持ってる人は、その、そこそこ幸せな人生を送れるんじゃないか。その、貧富関わらず。なぜならば、その命を、生を受けて、余命を迎えるまで、それを続けてるっていうことは、多分、その人の人生の中では楽しいことである。あるいは本能的に使ってるから、そこに対してのストレスが多分あんまりないんじゃないかって。で、続ける能力がない人は、続ける能力がないから、ストレスになっちゃうっていう、続ける。いくら好きなものがあったとしても、続けられないから、それがストレスになる。というところがちょっとあんのかな。で、この霧島容疑者自体は、50年もね、隠れて、ウッチーと名乗って、ひたすら土木作業をしながら、ちょっとお金が貯まったら、音楽バーに行って音楽をたしなむっていう、ところに、まあ、強制的にはめられたのかわかんないですけど、それを過ごしてたんだから、きっといい人生だったのかなと思いますね。捜査官に反省しているとか、間違ったことをしたとは言ってたかもしれないですけれども、ルーティーンをこなせて、まあ最後は癌で死にましたけど、それもしょうがないですよね。警察に怯えてたのかわからないですけど、まあ、淡々と、その50年間、一人刑務所生活というか、そういう人生を送ったので、まあ、どうなんですかね。いい人生なのか、もう一花咲かせたいとか、思わなかったのかなと思いますが、やっぱり20代、30代は体力あるけど、40代、50代になっても体力がないし、考える力もなくなってくるから、みんな多分日本で、この平和な日本で余生を過ごしたくなるんですよね、きっと。ヨド号の連中とか、なぜかその、今パレスチナにいなくちゃいけない重信房子とか帰ってきてますからね、まあ今レバノンにいたのかな。でも、今、パレスチナが攻撃されてんだからさ、立ち上がってやっつけに行けよ、もしくは鼓舞しに行けよとかって思ったりするところもありますが、まあ、平和な日本でね、安穏と暮らしたいんでしょうね、きっと。まあ、それは、優しい日本で生まれたから、それぐらい許してよっていうふうに彼らは思ってるのかもしれないですけど、でもそれによって殺された側の身にもなってみろって思ったりもしますよね。彼らは執拗に警察官を敵だって狙っているんですけれども、これもフランス人のやつと話したんですが、テロリストとか、その、左翼系の人たちは、警察官を執拗に狙うんですよ。で、私は警察官って言っても、単なるサラリーマンじゃないですか。人によっては、安定したお金がもらえるから、やってるっていう人も、確かに警察組織とか国家権力っていうのは悪い部分、大きいですよ。元警察官でラーメン屋になった人から聞いたんですけれども、もういじめがひどくて、参っちゃった。柔道の特科選手だったらしいですけど、必要ないじめがあって、もうやれないってなって、ラーメン屋の方が気楽でいいわって言って、ラーメン屋やってるって言っている。まあ事実かどうかわかんないですけどね。言ってる人もいましたし。そういう部分もあるんですけど、まあ単なるサラリーマンですからね、それを殺して喜ぶって何なのっていう部分ちょっとある。本当にやっつけるんだったら、自分たちの反対 なことをやってる政治家を狙うべきなんですよね。だからアメリカは政治家暗殺が続いてたわけですし、でもなぜかこう左翼学生とかは警察官をやっつけることを喜びとしているような印象はあります。それは、フランス人のやつが言ってたんですけれども、警察官狙うのは、やっぱり国家権力に組みした時点で敵の思想を持ってるからやっつけるべきなんだっていう。あんま意味ないんじゃないかなと思うんですけど。だからその自己満足ですよね。そういう自分たちとは違う思想のやつを殺してやっつけたっていうことで、で、警察官っていうのは制服着てるからわかりやすい。一般人は同じような服着てるから思想もあとわかんないですから、その思想を持った服を着てることを狙うことが喜び、わかりやすく抗議できる。そんな風な考えを持っているじゃないかっていう風に言ってましたけどね。で、まあ、そういうふうに思ってた人たちも今は、おじいちゃん、おばあちゃんになって、日本の素晴らしい平和な生活圏で安穏としてるっていうね。まあ、好き放題やって、銃撃ったり、死ぬ死なないっていう冒険活劇をしたことを売りにするっていうのも、どうなんかなと思いますけれども。昔は、その70年、60年代、70年代っていうのはそういうのが許されていた時代であり、まあ生き延びてしまった人はね、もう年寄りなんて何もできないんだから、しょうがない。で、まあこの霧島っていう人は死後、死ぬ寸前に告白して死んだんだから、本人の中ではまあ納得してんのかなっていう気はしますよね。今まあ海外に逃げている学生運動の人たちもいますけれども、そういう人たちもやっぱ日本に帰ってきて、俺は誰々だぞって言ってアピールして死にたいっていうところあるんでしょうね、きっと。よくわかんないレバノンとかでぼんやり死んでいって、あいつ、まあ、死んでんだろうとかって言われるよりは、自己顕示欲の塊だろうから、日本に帰ってきてアピールしたい。私は伝説の人間なんだぞとかみたいな。重信房子もなんで日本帰ってきたんだよとかってちょっと思う部分ありますよね。東洋のまた針みたいな。向こうで行って勝手に死ねばいいのにっていうふうに私はちょっと思った節はありますが。やっぱね、日本が安全だっていうところ分かってるから、のんびり暮らしたいんでしょうね。まあまあ、これからきっともうある程度の年齢いって死ぬ年ですから、こういうふうに告白して、死んでいくのもいいんじゃないかなと思いますね。もう過去は取り戻せないわけで、もう70ぐらいの人間を捕まえて刑務所に押し込んでもしょうがない気もするんですよね。車の飯塚事件でしたっけ？池袋の。車の事件を起こして刑務所入るのは正しいんですけど、何十年前の事件を逃げ切って捕まってもあんまり意味がないのかなっていう気はします。罪の償いなんかないですもんね。何十年前だからもう年取っちゃったら認知症とかで忘れてるだろうし、私やってませんよってやっぱ真摯に言ったりする人もいると思うんですよね、認知症になって。だから、もやもやするけど、もういい時期なのかなっていう、そういう人たちが名乗り上げて死んでいくのも、もう仕事は死ぬしかないですからね。後の残りの仕事は。だからまあそういうので、いいのかな。あとは、その罵倒を受け入れる。この人殺し野郎とかっていうのを、すいませんとか言って、昔やっちゃいました、すいませんって言って。なんせ罪を償ってないわけですからね。それで捕まって刑務所入ってないわけだから、すいませんとか言って死ぬのもいいんじゃないですかね。謝んのもいいじゃないですかね。最後の謝りの仕事も。人を殺したのは事実なんだから。そういう人たちは。だって爆弾テロなんて誰が死ぬか分かんないわけですからね。巻き添え食った人はもう本当に腹の家族は、巻き添え食って死んだり負傷した人の家族は腹当たりにひっくり返ってしょうがないと思うんだけどね。だからまあ、そういう最後のその学生運動で日本で 殺人とか事件を起こした人たちの最後の方向としては死ぬまで謝り続けろっていう印象でございます。こういう霧島のようなね、逃げ方、ウッチーみたい、ウッチーですか?に逃げ方をするのもありだと思いますが、もう顔出しして名前出してんだったら、謝罪し続けて死ねよっていうふうにちょっと私は思っている次第であります。まあまたね、そういうこういう人たちが表に出てくるのも興味深いなっていうふうに思いますよね。金持ちの豪奢な暮らしをしてるわけじゃなくて、質素に、もうちょっと現代日本では考えられないぐらいの寂しい場所に住んで、貧困の中で暮らして死ぬっていうのも、まあ、ありなのかな。それが罪なのかな。罰なのかな。っていうような印象はあります。今回はこんな感じで。